どうぞお座りください。私たちは十字架に一回目の私に期待しながら、お話をしたいと思います。一箇所聖書をまず開けておきたいと思います。マタイの福音書の15章の32節、私と同じ一番新しい聖書だと31ページ古い聖書だと28ページ29ページかなですね。持ってたんですか。ありがとうございます。とお読みしますね。マタイの福音書の32節から、16章の32節から31ページ一つ前の聖書と29ページだと思います。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹の間で帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この偏僻なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれくらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと音を取り感謝を下げてからそれを裂き弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗りマガダン地方に行かれた。今日はこのところから受けたという信仰のことを共に学んでいきたいと思っています。今回パトモスから白馬に一年の流れで2つ大きなポイントがあって、1つは私たちは永遠の存在であると、そしてこの地上では希留者である、私の本当の報いは永遠にあるし永遠の存在なんだということが一貫して語られたんですね。でこれはすごく重要です。でこの土台に乗った上で受けたという信仰に立ってこの地上を私たちは歩んでいくときに正しく主の祝福という子を見れるんですね。で土台を間違えないよね。地上土台に置きますと受けたという信仰が単なるご利益になるとまずいので永遠というのが土台です。その上でこの受けたという信仰でね、今回その受けたという信仰を神様はパトモスでも白馬でも、永遠とともにこのことをすごく語られたので、これが大きなポイントになります。で今日はその永遠の方を踏まえた上で受けたという方の信仰をねちょっと学びたいと思います。聖書からね学びたいと思っています。で皆さん本当にお祈りをありがとうございました。行かれた方が今日ね来てる方も多いと思いますけど、行けなかった方もいらっしゃると思うんですけども、神様の祝福は群れ全体に添えてますのでとても大きかったと思います。後でちょっと報告していただきますが、長崎ではですね、私個人的には2日目の朝の蒼天でメッセージをしたんですね。さっきやりました苦しみもプレゼントですよって話だったんですけども、ただいつも白馬の時はしっかり祈るんですけど、今回も祈らなかったわけじゃないんですけど、すごくアタックが強くてですね、前の晩すごくきつくて、でなんか祈りきれたっていう感覚がなくて、なんか立ったので終わった後ですね、なんか正直に言いますとね、もう昔と違ってね、どんなに失敗しても落ち込んだりはしないんです。それさえも神が祝福するからね。そういうことは落ち込みはないんですけど、ただなんか自分として、あ、せっかく皆さんに祈ってもらってパトモスにも行って白馬に来たのになんか不本意だったなっていうのがあってですね、なんかそういう気持ちがあったんですね。で次の日また蒼天で中高生会で話だったんで、その日の晩ね、よし今日はと思って祈ったらやっぱりきつくてですね、寝れるわけじゃないしね、祈れるわけじゃないしね、悶々とした夜を過ごして朝になったんですね。で朝になったから奥の手を使いました。奥の手っていうのは蒼天に行く人たちに、メール残った人たちにね、ジョイ牧師、それから野見山牧師、酒井牧師で、私の妻ですね、4人にメール送ったんですね、牧師たちにね。全員すぐ返信できまして、分かりましたってことだったんですけど、その時に2日目の朝はねすごいね自由だったんですね。でなんかもうあんな自由に話せたら幸せですね子供たちもみんな聞き入ってくれてよかったんですよね。で、あれはもうはっきりバックの夢だったからってことも明確に分かります。でその時に、実は野見山牧師が家から出て20秒ぐらいのところで転倒して、それで、救急教会まで来て使命感を持ってきて、で教会から救急車運ばれるということになって、今も入院中ですけれどもなったんですね。でちょっと後でお嬢さんに、報告してもらいますけれどもなったんですね。で、それを聞いて、で、それで私の妻とジョイ牧師がまた電話で祈ってくれてよかったんですけども、で彼女のためにも野見牧師のために祈ったんですけども、すごく私はね今回の一番大きなメッセージはね、最後のその野見牧師が倒れて担い込まれたことが、なんかパトモスチームのトルコのイスタンブールと匹敵する語りかけだったんですね。私にとってはですね、すごく大きなポイントでした。で本当に教会の祈りでだったんですね。っていうのはお嬢さんが 入院してる先に行ってもうすごいあのプロボクサーの何ていうの、まあ、あの息子さんの言葉を使えば3ラウンドボクサーがノックアウトされて顔が腫れてるっていうね、そういう状況だったって言ってましたけどもね、まあそんな状況だったんですけども、その時にお嬢さんが行ってお母さんのために一緒に祈った時にお母さんは何を祈ったと思いますか。お母さんはですね、帰りの白馬のバスが守られるように事故がないようにって祈ってたんですね。でそれを言うとみんなねうなずくんですよ。あ、野見山さんならそうだろうなって、あの、まあ、そう祈るだろうなって、全然無理なく祈るだろうなっていうね、まさに教会の問いなしてだったんですよね。でその一番破れくじに立ったところが猛烈に攻撃を受けたっていうのは、なんか私は個人的にはそのあちょっと神様に、しっかりあなたが立ちなさいということと教会としてしっかり祈りを強めなさいということを言われている気がしてですね、まあ、すごく大きなあのちょうどイスタンブールの空港でクーデターに巻き込まれて同じぐらい私にとっては固いかけだったんですね。そしたらですね、あのご主人がですね、すごい男気のある方なんですけど、息子さんはねすぐ飛んで帰ってきたんですけども、男気がある人っていうのは張り詰めてるといいけど張り詰めたのが切れたらあっけないんですね。それで分かってるからお母さんのことを伝えはするけどお母さんの声は聞かせなかったそうです。そしたら彼は月曜日に帰ったらお嬢様がですねとっても優しいのでお母さんの声聞きたいだろうなと思ってお母さんの声聞かせたそうです。電話でその瞬間合流したんですって。それでね全然食べれなくて飲めれなくて、実は木曜日の夜だよね、真夜中救急車運ばれたんですね。で後で昨日金曜日の面って聞きましたら、もし次の日の朝まで待ってたら血管がもう完璧に詰まって危なかっただろうっていうことね。だから本当にその日ってよかったんですけどね。でご主人も今入院してるんです。だから夫婦揃って入院してるんですよね。でなんかすごい、ね、そういう状況になってるんですけど、でもなんかすごくそのこと自体はいいことではないんですけども、今教会はだからね野見山牧師のためにもご主人のためにもそれからお嬢さんのためにももう一人のお嬢さんのためにもそれから愛知にいる息子さんのためにも毎日真剣に祈っておりまして、なんかそこにも御心をすごい感じるんですね。でそれが私にとって一番大きな今回のメッセージだったんですね。で本当に神様は何かね言ってるなってことを思いました。で神様はね、なんか皆さんにそれぞれ語っていることがあると思いますので、しっかり受け止めてください。群れ全体としてはさっき言ったように永遠ということと受けたという信仰を語られた。でこれからそのことをお話しますので、で野見山牧師のことはね、今お嬢さん来てるから後で詳しく聞いてみんなでお祈りしたいと思います。それでいくつか伝えとかなきゃいけないので、先に伝えて説教に入りますね。山田とゴスペルクラブのセカンドアルバムが出ました。もうちょっと感動して。あ、そうって感じですね。もうね、もうちょっと感動してください。こういう時に感動しておくと皆さんが出した時感動を受けますから ね, ね。でこれはヒーリングっていうねセカンドアルバムが出て、まあ、3曲しか入ってないんですけども、まあね、表を見るといいんですね。裏は見ないでください。裏はちょっと幼稚なん で, で、ね、表にそれで、3曲入って1,080円消費税込みでね出ました。でこれは暗い時に聞いてくださいって書いてありますけど、まあ本当に例えばベテスタの池のところから語られて示されて作った、まあ、私いつも説教でベテスタの池の時にお祭りの時にお祭りにも行けなかったそのベテスタの人たちのところにイエス様はお祭りに目もくれずにまっすぐにベテスタの池に行ったって話をした、そのベテスタの池のところに届けたいっていうその神に示されて作ったシーンだそうです、ね、だから皆さんの前で病院行きの人とか入院してる人とかちょっとね、病気じゃないんだけど家から出れない人とかいろんな状況で縛られた人がいたらぜひ届けてほしいと思います。で用いてほしいというふうに思いますのでよろしくお願いします。もしかしたら妻が最後に来て宣伝するかもしれませんけどよろしくお願いいたします。で今1080円ですけど消費ではいりませんということで1000円ということです。で伝道してくださるなら5枚買ったら5400円なんですけどもう1枚タダでつけますということです。だからもらった1枚を自分のものにして5枚を伝道で使ってほしいということですね。で長崎の人は使ってくださいね。なぜかというと宣教しましょう。いっぱいいるから病気で苦しんでる人も縛られてる人も教会に来れないけど本当は乾いてる人もだからこういうの届けてついでにオンラインを教えてください。必ず見てくれるから。で後でも話しますけど 今リバイバルが始まったって言って明らかに死の歌が動いてるんですけど、ほっといても来る人たちもいるんです。もう恵みで、だけど占領しなきゃいけない人たちもいるんです。義明は足を踏んだところはあなたのものになる、足を踏むためには行かないといけないんですよね。で、明らかに例えばオーケストラでも踏み出すまでは何も起こらなかったんですよね。だから神様のおっしゃってることを踏み出さないといけない。で、今はリバイバルが始まったと言われて本当に人々は来るし収穫が始まってるんですけど、本当に信じてたらそういう応答を踏み出していかないとですね。だからそれをね、ぜひね、時が来ているので、ね、用いてほしいというふうに思います。で、私が言うとなんかね、強くなるから妻来て見てると思うからでも用いてほしいです。これが一つ、ね、それからあと、いろいろあるんですけども、9月の21日から20日か20日から22日まで、21日が祭日ですけど、水木金でキャンプをします。熊本県の、菊池郡でいいんですかね、菊池でやります、ね、でそれはキャンプ場を押さえてあります。で、1つのグループしか貸さないってことなんですね、地震の後で。だからその時はもう我々だけになります。で、目的は何かといったら、2日目の祭日と3日目のどっちか両方かもしれませんけど、熊本と益城で賛美隊として立つというのが使命、はっきり示されたので、さっきの夜明けの歌とかだけじゃ、1曲だけじゃあれなので、何曲かそこで賛美隊として立つということで、ね、一つはもう交渉を始めてます。で、益城ね、益城なんか探してくださるということから、益城もでも立とうと思ってますね。だからぜひ、熊本地震があったけど、そこで賛美隊として立つことに使命感を持っている人はね、来てください。そこで賛美隊として立って賛美をするっていう、その目的でキャンプをします。だから一つは夜明けの歌ですけど、それだけじゃなくて他の歌も含めてやりますので、オーケストラの人は来てください。お願いします ね, ね、オーケストラと一緒に賛美隊として立とうと思ってますので、示されたのでね、はっきりね。 でもただ自分の示しを人の続けてもらえませんので、私も導かれてるなと思う方は来てください。で、2泊3日で、賛美隊とそれからオーケストラの練習をして、朝と夜はきちんと正解をします、ね、それはただ他の時間はちょっと賛美隊の練習とかね、で子どもたちが来たら遊びに行くというわけですけど、まあ、そういうキャンプをしますので、今回そのポイントは賛美隊として立つということですので、九州の熊本が、ね、やられましたので、ぜひ導かれる方はね、というか本音で言いましょうかね、導かれてると思うよ九州にて熊本が地震だったのにそこに賛美隊として立つの導きじゃないっていう人はどうぞご自由にやっぱりね、ちょっとね、それはやっぱりね、ねだってだからぜひね、賛美として立つためにね、やりますので来てほしいというふうに思います。2泊3日ですので、今から予定を取っておいてほしいと思います。それとね、もう一つね、さっき言う前に、言わなきゃいけない人、ちょっとね、どこ行っちゃったかな。ちょっとね、すごいことがあったんですよね。すごいことってのは、前から言ってたことが起こっちゃったんですね。これじゃないか。大村に金曜日行ったんですね。それで朝から、どこだっけ、島原、タラミ、大村って3つやったんですね。で、島原では集会と正会とゴスペルクラブ、タラミでも正会とゴスペルクラブで、大村だけは集会だけだったんですけどね。大村に行ったら、大村にその K さんっていうご婦人で、その地域の何て言いましょう、顔利きの人ね、オンラインとかドンとは言いませんけど、来られて、それで集会すごく祝福されたんです。本当に祝福されたんですね。おそらくね、朝から2回ゴスペルクラブで1時間歌ってたから、霊的にも恵まれたんでしょうね。タラミゴスペルクラブはね、石澤さんが導くんですよでそれで祝福されてですね、すごい祝福されたんですよね。メッセージもなんかみんなすごい祝福されて、賛美を祝福されて、それで終わった後に祈ってくださいということで、その方は膝が痛くて立つときにいつも立てない、すぐに膝を真剣に折ったらさっと立てたんですね。まあもう皆さんもそれぐらいのことは普通に経験してるんでしょうけど、立った、それで立てるようになったって、あ、よかったですねと終わったの、その時はね。次の日、その方がわざわざジョイ牧師のところに来られて言ったんですって。本当にあれから歩けるようになって全く痛くないと、だから木原さんにお礼言っといてって言ったんですね。それでね、本当に嬉しくてね、ご飯の前にはね、必ず手をこうやってね、木原さんありがとうございましたって言っているって伝えておいてくれって言ったの。 100% 間違いですよね。何の関係も私はありませんね。やっぱりゴスペルクラブで賛美をして導かれて、大村宗教にすごく精霊が臨んでたので、たまたまそこにいたので神が働かれた。 100% 精霊と神なんです。だからすぐジョイ牧師はね、木原さんじゃありません、ね、神様に感謝してくださいって言ったし、私もメールをもらってすぐにね、 イエス・キリストに言うように言ってくれて言ったんですけども、これから起こりますよ。必ず起こります。あなたを通して技が始まったら日本人は必ず言います、ね、岡田牧師に癒していただきましたとかね、山田牧師に笑わせてもらいましたとかね、あるいは必ず起こる、これ本当に起こります、これ間違いなく。でね、そこをねきちっとしないといけないですね。リバイバル始まってきますね、ちょっと技の起こり方が違うんです。本当にほんの一例で、他でもねその場で癒されたり、その場でっていうのが起こり始めてるあっちこっちでね。でもっと顕著なことが起こってきたら必ず始まりますから、あの人のところに、教会にとかエッサのところじゃなくて、あの人のところに行ったら治るっていうやり方を始まりますので、これは気をつけてください。意識的に言わないとダメです。で日本は人間関係社会で来てるから、人間は世界中そうなんだけど、特に日本人は人に栄光を返すのが強いんです。特に日本の政治なんてのは人に栄光を返さないとややこしいことになるような国ですから、だからもう本当にそうなんですね。だから意識してキリストに栄光を返してください。キリストですってことを言わないと必ず起こりますので。それと皆さん、もう一つはね、ちょっとは自分も言ってほしいと思ったりするんですよ。それは取り扱われてください、ね、キリストの栄光を返してると、ね、継続して技が起こるんですけど、ね、木原さんにはそうか、木原さんとか言ったらね、もう次はね、何にも起こりません。本当にそうなんです。栄光は主に返さない。だからこれはね、ちょっとね、今まではお勉強だったけど、これから現実に始まってくるので、これちょっと意識しておいてください。信じてる人は本当に起こるから、信じてる人はこれちょっと意識しておかないと必ず来ますからね、これね、気をつけておいて。でお互いもそうですよ。お互いもね、あの人っていう言い方をしないように、ね、日本人なんかそうやって言わないとややこしいことがあるんですけど、そういう誘惑に負けないでキリストの栄光を返しましょう、ね、これね、これはね、これです。それで、すいません、もうパッとあと15分で話しますので、今日のところに行きますけど、今日のところは7000人の給食の、あ、ごめんなさい、4000、ありがとうございます、4000人の給食のところなんですけど、なんで5000人しなかったかというと、5000人の給食は4つの福音書全部に書いてあるんですけど、マタイ、マルコ、ルカは5つのパンと2匹の魚を祝福したって書いてあるんです、ね、でヨハネだけが感謝をしたって書いてあるんですね。で4000人の給食はマタイとマルコだけ出てるんですね。そしてどっちも感謝をしたって書いてあるんですね。今日受けたという信仰で2つ、受けたという信仰の実際の現れと行動と、受けたという信仰を通しての感謝ということみたいな、だからこれにしたんですね。でこの時ね、面白いですね、イエス様は最初にみんながお腹空かしてて、大群衆が来てて3日間一緒にいたので、もう食べ物なくなってお腹空かしてたの。それで今度みんなお腹空かしてるから、このまま帰したくないって、ね、このままだったら途中でね倒れる人がいるかもしれないって言ったんですね。でこういうところ感動しませんかね。私、自分が食いしん坊だからかもしれませんけど、こういうところ大好きなんですよね。イエス様ってそのお腹空かしてる人はね、勝手に来たんだから自分に何とかしろよなんて言わないで、このまま返すわけにはいかないって、ちょっとお腹空かしてるから何とかお腹ねいっぱいさせてあげたいって言ったわけですよね。でこれ小さなことだけど、イエス様の一貫した性格なんですよね。実家に帰ると、私大阪、必ず前もって一本で割れておくと私の好きなものが待ってる。だし冷凍庫開ける癖がある。事務所にも冷凍庫あって、そこは私の家もしかないんだけど、それでも開ける。家に帰っても冷凍庫開ける。私と同じ癖の人いませんか。私冷凍庫開けるの小さい時の癖なんですね。さすがに他人の家の冷凍庫開けませんよ。でもね、自分が開けていいところの冷凍庫開ける癖があるんですけど、家に帰ってもパッと冷凍庫開けるとね、あるんですよ、いろいろ。まあね、ちょっと余計なこと言ったら時間なくなるけど、ただ大学時代ね、1本だけで泣いてポッと帰ってパッと食べて帰るんですけど、1回だけ友達と京都に行って、京都に行きたいって言うから、私京都あんま好きじゃないんですけど行って、それで、まあ、帰りにせっかくだからってポッて寄ったんで、ポッてね、一切言わないで。そしたらね、ものすごく質素な生活してた。すんごい質素な生活、冷凍庫かけてもいつもと全然違った。それでやっと分かったね、バカ息子ね、こうして支えてくれたのかってね、そこでやっと分かったんですよね。それまで分からないバカ息子だったんですけど、あれもよく覚えてますよね。でもやっぱりそうでも子供が帰ってきたら、もう最高のもてなしをしたいっていうのはもう親として普通でしょ、変な関係じゃない限りは、ね、で愛してる人には何とかしてあげたい。だからお腹空かしてたらほっとけないんですよ、イエス様は。これはあったかいと思うんですよね。なんでこんなこと言うかというとね、聖書を見る限り奇跡の原点は憐れみと愛なんです。 イエス様は本当にほっとけなかった。で、こんなお腹空かして帰って倒れたらどうするんだ、遠くから来てるってね。だからね、だから遠くから来てる宮崎はね、今日は鹿児島ちょっと来れないんですけど、ちゃんと連絡があってるんですよ、ね、あの帰り途中にご飯でも食べてとか言ってね、なんか弁当でも渡せばいいんですけど、いつも逆なんです。宮台からお菓子と飲み物いっぱい持ってきてね、余ったら全部置いていくんなんか情けないね、そろそろ7歳教科与えないとね、もっともっと、ね、算段受けてきたんだから。でもそうでしょ、弟子様はほっとけない、お腹空かしても返すわけにいかないって言ったの。ところが弟子たちはそれ分かるけど、分かるけど、分かるけど、ここは偏僻なところなんだって言ったの。実際偏僻なところだったの。これも朝言ったんですけどね、あの秋元牧師とね、この前ね、国際牧師と一緒にね、ちょっとコンビニ寄りたくて、コンビニ寄ってくれって言ったらね、なかなかないんですよね。でやっと看板見つけて、あ、コンビニだって言って言ったら、コンビニの看板にあと何キロメートル先とか言ってびっくりしてですね。で、まあ、あの私は別に慣れてるんですけど、パウロ牧師はね、はぁーとか言ってですね、驚いてました。東京ではありえないですよね。ね、で、あの皆さんですね、あのこう偏僻な場所だから食べ物を与えたくて何もないんですよ。そんなこと言ったって偏僻なところで無理ですよ、無理ですよ、無理ですよって言ったんです、弟子たちは。でこれは愛がないとか冷たいじゃなくて普通に考えてそうなんです。でもイエス様はね、無理ですと言わないんです。いや、どうしても食べさせてやりたい。で次面白い、いくつあるんだって聞いたの。いくつあれば足りるんだとか、あといくつあったらいいんだとか聞いてない、いくつあるんだって聞いたの。だから7つですって言ったんです。7つにこだわらないで、まあ、好きだけど7が、ね、1とか3とか7とか。秋元牧師は1列目と3列目、7列目に座るので、奉仕に行った時に2列目を進めないであげてください。断るのに困るまかすから、ね、断れるとはいい関係あのちょっと遠慮してたら断れなくて、でも秋元氏は本当は1列目は3列目は7列目に座りたいので覚えておいて ね。でも別に何でもよかったんです。1個でも極端な話があったら、逆に10個でもよかったんです。極端な話、何かあったら、いくつあるんだって、7つありますよって言ったら、ここ一つ目のポイント、その次の瞬間、座らせろ、座ってくださいってみんなに。で座るっていうのは言語に訳すと横になるってことで、今の日本的に言うとお茶碗とお皿揃えてってことなの。つまりご飯の食べる準備をしてって意味なんですよ。7つですって聞いた瞬間、ご飯食べる準備してって言ったんです。わかります？これが受けたって信仰です。いくつあるの？7つって聞いたらね、たった7つとかね、え、7つかとかね、もういつも準備してないんだからな、お前たちはとかね、言わないですね。7つ、じゃあはい、みんな食べる準備入ってって言ってね。ある方はないものばかり数えて、まだまだだ、まだまだだ、まだまだだと思ってませんかね。もうリバイバル始まってるんですよ。いいですか。7つ、人間的に7つしかだけども、7つで十分だったんです。弟子様はそこで、さあ準備入って食べる準備をしなさいって言ったんですよね。で面白いのはね、その後7つをもっとこうさせてね、感謝するんですね。でこの感謝はね、こういう感謝だと思いませんでしょ、ね、7つしかありませんけど感謝します、もうこの7つはどうしようもないけど感謝します、もう7つしかないけども仕方がないからありがとうございます、まあ、あそこに大蔵がいるからこういう困りますけどありがとうございますとか、こんなこと言ったと思わないですよね。ああ、7つを本当にありがとうございます、もうこれで十分、あなたがこの人たちをお腹すかしても生かせるわけありませんので、もうこれで十分、あなたにとってはこれだけあればもう簡単なことです、必要なさいますよねって言ったと思いません？神様どう信じてます？神様だったら絶対満腹にして返すに決まってるって思ってます？私が言う前に思ってました？思ってた人は正しい聖書の理解をしています。イエス様は7つ聞いた瞬間、準備させて感謝したのは、あ、7つは十分だよって、神様が、私の父なる神様が私についてきてお腹すかしてしまった人たちをお腹すかしたまま返すわけない、あの神様が返すわけない、もうそれでいい、必ずお腹いっぱいにしてくれると、イエス様は父なる神様のことを信じたっていうのも知ってたの。どういうふうに信じてます？神様の愛であれば、神様だったら必ずやってくださるって期待してます？あなたの愛する子供たちに神様なら必ず再度してくださるって期待してます？今はどうであれ、 あなたの愛する伴侶に必ず祭壇してくださるって、まあ、そんな祭壇がするわけないって知ってます？だって聖書の神様はどう考えてもそうでしょう。イエス様はね、7つ来てきたら、じゃあ食べる準備に入ってって言って実際食べる準備を始めた。もう一つはその後感謝した、そのままで。でここからがね、天国行ったみたいしんですけどね、弟子たちに分けさせるんですけどね、でみんな満腹するんですよね。で私いつも言ってますけど、私この満腹って言葉にこだわってるいやだってね、7つしかなかったら普通ね、ちょっと控えろって言いませんかね。ねえね、でいっぱい食べたらね、思いませんか、なんて気の利かないやつだってところがね、あれヨハネの福音書5000の9章の方でね、欲しいだけって書いてあるんです。いや神様を小さくしないでね、欲しいだけ食べて、男だけで4000人、女子供いたら数万人が満腹したんです。7つのパンで、なぜ神様はほっとけなかったんです。お腹空かしたまま返すわけには神様にはできなかったんです。愛の神様にはで、ね、この方ならそうすると信じてそういう準備をしてますか。神様ならそうすると期待して感謝してますか、はい、で受けたっていうのはね、神様がこうする、ねまあまあ、言葉が大体文句なしですけど、ね、そうですよね。で今回私感動した白馬で、何を感動したってね、はじめが司会してるんですよね。はじめって漆島はじめ、なんだっけ、技術のこうやって歌うやついやあれ可愛かったからね。で三越新聞の一番最初の時に一緒にやってて、彼はでも小学生の頃から祈りの答えをたくさん持ったの。今は知りませんよ、昔は本当に乗る子だった。で祈りの答え証書を山ごと持ってたんですね。 でも彼は飯塚時代喋らなかった。で昨日飯塚に行って昔の人に来ました、ね、彼が話したのを聞いた人はほとんどいません。本当なんですよ、本当に喋れなかったんだから、ね、ある人が英語を教えたんだけど2年間英語を教えて1回も話してくれなかったって本人が一番知ってますよね。で神様から予言があって歌い始めて、歌っただけでも感動したら司会ですよ。まあそこまでうまくはなかったけど1回目だからこれからうまくなります。いや皆さん感動しない、私は本当に感動したんです。初めが司会かって、いやでもしあの時の彼にね、司会とか賛美の器になると思う人いますか。あと賛美のこと考えてください。賛美の時にね、神様が賛美の歌を立てる時にパウロが行くじゃないですか、外から来ると思ったって。で私もそう思いました。で何人かポット2、3人立って、あとは外から誰が来るんだろうとか外をずっと見てたら、内側からぐにゃーっと湧いてきたんですね。そうでしょ、今あるものの中から起こってきたんです。足りないと思ってません？能力が足りない、お金が足りない、時間が足りない、知恵が足りないと思ってません？はっきり言います、違います。信仰が足りないんです。いや持ってみましょうか。神様への理解が愚かなんです。神様はそんな方じゃない。聖書通りに神様を信じるならほっとくわけないって信じてるからなんですよ、ね、あって内側からこうバーって出てきましたね。賛美にしてもインターネットもそうですよ。新井先生がね、死の時間の人たちは、ね、その本当に専門家いっぱいいるからってね、光くんは専門家じゃなかったいや本当に商業訓練でインターネット学んだんですね、最初ね。そういうところから始まったんですよね。全然専門家でも何でもないですよね、まあ、でも今は本当に専門家に負けないぐらいです。今はでもそれは神様がおっしゃって、そこからでしょ、7つのパンから満腹になったのと同じなんですよ。実はオーケストラもそうですよね。こんな行った人は分かりますね。あれちょっと映像じゃ分かりにくいですね。あのすごいブワーっていうあのオーケストラのあれはちょっと行った人には分からないけど、ちょっとすごいね。60人ぐらいがね、舞台狭い人みんな行ってね、で若い子たちもいっぱいいて、そういうない人もいっぱいいてこれこれ、ね、あれはねやっぱりちょっとびっくりしますよね。そうなるとは思ってたけど、こんなに早くなるとは思わなかったね。冬の時のオーケストラはそこまで多くなかったですよね。いきなりですよ、バーンって来たでしょ。全部内側からですよ、外から来たんじゃないですよ、全部内側からですよ。今あるものでいいんです。いいですか。リバイバルが始まるのは今あるものでいいんです。それを本当に受けて、神様が成してくださると期待して、ちゃんと準備し、そして感謝していくなら、そこから奇跡が起こるんですよね。それはね、ないものばかり数えて、ね、 がっかりしないでください。受けたと信じてね、あ、神様になってくださるって期待してね、そしてね、信仰の足を踏み出し、今あるものを、いつかこれしかないけど感謝しますじゃなくてね、ここからなされるんですねって、ありがとうございますってね、しっかりそう見ながらね、感謝してほしいと思います。でこの時に、ね、起こるんですね。で今日はね、あの この話をしようってね、どうしても来たから終わりました。でどうぞ、ね、それは覚えてほしいと思います。方法論で行く人がいるんですね。方法論で行くのはいいんですけども、これから困難になってきた時、方法論だけだと行き詰まります。根本的なところで神はどういう方なのか、それを本当に知って、その方に信頼するっていうところから受けたっていう信仰をね、用いてほしいと思いますね。ですが、その時にね、困難や迫害が来ても大丈夫ですから、そのことをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。ぴったりくじ、はい、ね、ここまでにしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが導いてくださったことを感謝いたします。さらにあなたが、私たちが今置かれている状況、いろいろあると思いますけれども、足りないものはないものではなく、今あるものに感謝しつつ、あなたが必ず奇跡をしてくださることを期待して、あなたが、愛の方があなたが必ずほっとかないことを信じて、祭典がなされることを信じて、信仰の応答と備えをすることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人の心からの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。体にあるがん、ここにいる人も離れている人も含めて、すべてのがんを体から消えてなくなる。折れた骨をイエス様って命ずる、主の手の中でつながれ。イエス・キリストによって痛みを、その根本の原因に触れて、痛みを消えてなくなる。境内の必要を完全に満たしてください。ある方は自業自得だと思っていて、求めてはいるんですけど、自分で何とかしなきゃと思っています。もちろんあなたのなすべき分はあるんですが、なんかもっと大胆に求めなさい。悔やめることは必要ですが、もっと大胆に求めなさい。私は憐れみの神、喜んであなたの必要を満たす神です。あなたは自分のなすべきことをやっているので、あとはもっと大胆に求めなさい。なんか自分で遠慮してしまっている人はいますけど、神に遠慮してはいけません。もっと大胆に求めなさい。なんか非常に豊かな神の恵みをあなたは見ます。なんかすごく恐れていて、言わなきゃいけないと思うけど言えないという人はいますけど、その方はなんか神様に祈り、また教会の助けを受けて、ちゃんと伝えなさい、言うべきことを言いなさい。そうでないと、しばらくのうちにものすごく深い効果をします。今言うべきことを、神様に導かれたことを語りなさい。私その時祝福しようとしております。イエス様、ありがとうございます。さらにお一人一人を祝福し、導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも豊かに限りなくありますように。はい、神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。2つお知らせがあって、1つ目は愛ちゃんお願いします。野見山さんのことをちょっと報告